で、まあ、あの犠牲という意味もあります。私たちがどのような状況にあっても感謝の生贄、犠牲を伴ったとしても私たちがそれを捧げるときにそれは本当に尊いものとなって主の御前に登っていくことと信じます。今朝私たちは喜びの生贄、感謝の生贄、賛美の生贄を持ってまず主の御前に出ていきたいと思います。よろしいでしょうか。アメン。では立ち上がれる方立ち上がって主に向かって感謝の生贄を捧げていきましょう。
Call me
されている道のり、苦難、苦しみ、問題、そのようなものではなく、主、私たちの目はいつもあなたに向けられます。あなたのにから注がれている新しい恵みを見上げます。主、ありがとうございます。私たちの目を信仰の創始者であり完成者であるイエス様、キリストから目をそらさないようにさせてください。お主を感謝します。やがて来られる主、それが私たちの望みであります。私たちはあなたに全ての期待、全ての望みを置きます。あなたに信頼する者は失望させられることがないからです。決して裏切らない方、決して捨ておかない方、決して見放さないお方、唯一なる主、あなたが私の望みであります。主、ありがとうございます。あなたを讃え続けます。あなたを礼拝することが私たちの力です。 えるものはありません。あなたの美しさ、あなたの真実さ、あなたの忠実さ、それに並ぶものはありません。私たちはあなたの皆を称え続けます。
その御顔永遠に 全てのものは私たちの愛する天の父なる神様と御子イエス・キリストのものです。今日もこうして私たちの素晴らしい天の父なる神様を心一つにして集まり、また賛美できる特権を感謝します。なんと素晴らしいことでしょうか。神様は私たちに神様ご自身の命を与えたとあります。私たちが誠の神様の子供である、これはなんと素晴らしい特権でしょうか。それでは皆様、お隣の方にですね、挨拶してください。あなたは神様の作品ですと言って、真横の方、前後の方に挨拶してお座りください。今日初めて私たちの教会に集っていらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。よろしかったらその場所でお立ちいただけますか。はい、どうぞ。どちらの方からいらっしゃいましたか。香港の方からいらっしゃいました。ようこそいらっしゃいました。歓迎いたします。香港から日本に初めてですか。2回目日本に来てますけれども、私たちの教会には初めてということです。歓迎いたします。お隣の方が英語ができますのでね、通訳もしてくださってありがとうございます。他にいらっしゃいますか。初めて来られてらっしゃる方、以前に来られて久しぶりに来た、そのような方いらっしゃいますか。じゃあ1週間ぶりですね、皆さんね、はい、あるいは昨日ずっと、共に神様を賛美して、あるいは神様に仕えてきた、もうちょっと疲れてるっていうような方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日神様はきっと新しい油を注いでくださって元気になることを信じます。はい、これからは神様に感謝の時を持ちたいと思います。そちらの方から、皆様の右側の方からですね、感謝の献金の、バスケットがこう回ってきますので、用意されていらっしゃる方は、喜んで信仰を持って巻いてください。ご用意のない方は喜んで隣の方に回してくだされば結構です。はい、それではお願いします。
Thank you.
戦場でも神様が本当に喜んでますよ。神様ばっかりではなくて天上では天使も喜んでいると思います。いくつかのアナウンスがあります。稲福牧師、夫妻はですね、お二人一緒じゃないんですけれども、よしこ先生の方はアメリカの方に、それから稲福牧師の方はフィリピンの方に行かれて、留守です。よしこ先生は13日に、日本に帰国され、また稲福先生は18日に帰国、ちょっと長そうですけれどもね、ご心配なく大丈夫ですお二人とも素晴らしいね、時を持っていらっしゃるということですので、引き続き旅の安全と、またご家族、それから牧会者との、交わり、あるいは話し合いが本当に祝福されたものとなりますように、引き続いてお祈りください。いつものようにですね、いくつかのアナウンスメントを、させていただきますけれども、今日の第3礼拝は、昨日、メッセージを語ってくださいました、フィリップ・マントファ先生からですね、救いというか福音の熱いメッセージ、本当にこうね、情熱的な先生ですけれども、第3礼拝の、講師として予定されておりますので、お時間がある方はどうぞいらっしゃってください。1時30分から、いつものように4階の事務所でウクレレ教室があります。そうですね、はい、もう毎回するごとにですね、生徒が増えていって、もう本当に祝福され、楽しくやってます。興味のある方はぜひいらしてください。それから突然と入ってきた祈りのセミナーがあるんですね。11月15日火曜日、はい、今週ですね、3時と7時から2回、こちらの会堂にて祈りのセミナーがあります。席上献金もあります。お時間がうまく合う方はぜひいらっしゃってください。何回かもこの教会に来てですね、祈りについて詳しく教えてくださっていますね。日本を本当に主に持ち、また愛してくださっている先生のご一行です。従いまして、この日のレーマの聖書学校ですね、クラスは休校になりまして、こちらのセミナーに合流ということになります。それからいつもの木曜礼拝ですね、11月の17日ことぶきビルの方でやってるんですが、この日はことぶきビルではありませんので、ご注意ください。誰もおりませんので、はい、ご質問のある方は、まあ、担当者に、お話ししてください。それから今週、土曜日ですね、4時から6時までハレルヤカフェ、松戸の方の斉藤兄弟夫妻が、やっております。ハレルヤカフェの方ですね、マクロビテック、マクロビ料理というんでしょうか、はい、無農薬とか本当に健康な食材を使って、レストランをしております。ご近所の方たちがたくさん来られてですね、盛況になってますし、毎回毎回救いが起こされている、大変素晴らしい神様のご臨在があるところです。皆さんも未信者の方をお誘いになって、ぜひ参加されてください。松戸の方ですので、行き方はぜひ電話番号ですね、こちらに載ってますので、よろしかったらお尋ねくださいませ。それから11月の20日の日、第2礼拝と第3礼拝の講師はシンガポールの方でも本当に大きな教会を牧会されておりますジョハン・ハンド・ジョー先生ですね。ミコ先生とともにこの祈りの塔をですね、世界中に広げる、そのような働きをしております。大変もう臨在、神様の臨在を運ぶ、精霊に満たされた器の先生です。お楽しみにしてください。それから11月の23日これから寒くなる時期なんですね。そして私たちはこの地域の人を何とかして祝福したいと願っています。で、ホームレスの方ですね、たくさんいらっしゃるんですけれども、なんと方たちは結構食べ物はもう満たされてるということなんです。 そこでですね、彼らがないようなもの、北海道を渡そうというような案が出てきまして、11月の23日、1時間ぐらいですね、午後3時に街道に集まっていただいて、そのような奉仕ですね、町に出て行って、北海道をですね、愛を込めて渡したい、そのような思いを持っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、いらっしゃってください。それから最後にですね、12月の2日金曜日、3時から、4時まで、約1時間ですけれども、大変素晴らしい親子ライブ、親子丼じゃなくて親子ライブですね、はい、素晴らしいゲストが来ます。ナイトでライト、若者たち、この4人の、ミュージシャンがですね、全部パパなんですね。ですからご自身たちも子育ての真っ最中、そのような方が、私たちの教会に来てくださって、お母様がもう子育てですね、ちょっと疲れ果ててる、そのような方にぜひリラックスした、そんな時を持っていただきたいと。ですからお子様と、ご両親の方がですね、楽しめるような、そんな親子ライブを、用意しております。前売り券が500円ですね。で、担当は山本文さんでよろしいですか。はい、あちらの方です。500円で、当日は600円になっておりますので、これはお一人500円で、子供も500円、大人も500円ということでしょうか。それでよろしいですか。まあ、聞いてくださいね、じゃあ、はい、一応、券は500円、当日は600円、はい、未就学児は無料というふうになっておりますので、ぜひぜひ楽しみにしてください。このナイトデライト、皆さん知ってますか。なんか白い恋人の TVCM ソングを歌ってらっしゃる、それから阪神タイガースのマット・マートン選手の登場曲ということですね。ですから大変有名な方であるということなんですね。はい、今日は皆さん、神様が私たちに与えてくださっている大変素晴らしい贈り物、天からの贈り物、子どもたちの祝福をしたいと思います。メッセージの前にですね、0歳から12歳までの我が教会に与えられているお子様たちを皆さんと共に、これから神様のやがては素晴らしいリバイバリストになっていくことを期待して、健康で知恵があって世をリードしていく、そのようなお子さんたちに育っていくことを願ってお祈りしたいと思います。それでは深津兄弟にですね、この進行役をお願いしたいと思います。それからこの子どもの祝福式のすぐ後で、深津兄弟のメッセージということになりますので、よろしく、期待を持ってお迎えしていきたいと思います。
ハレルヤ、おはようございます。今日は子どもの祝福式ということで、皆さんで一緒に子どもたちを祝福したいと思います。では早速ですね、0歳から12歳までの子どもたちをこの壇上の方にお迎えしたいと思います。どうぞ大きな拍手でお迎えください。もう本当にこの子どもたちはですね、神様のかけがえのない子どもたちなんですよね。このかけがえのないっていうこの言葉ですけども、本当に大切なもの、神様の本当に大切な子どもたちです。宝物です。まあ、一般的にこのかけがえのないっていうですね、物とか、あと動物とかそういったものには使えず、結構やっぱりこう人間に対して使われる言葉なんですけども、このかけがえのないっていう言葉、昔ですね、かけ替えっていう言葉があったそうなんですね。で、まあ、それはかけ替える、取り替える、そういうような意味があったそうです。でもですね、だんだんとその言葉もこう徐々に時代とともに変化してきて、意味合いも変わってきたそうなんですね。もう欠けたものを取り替える、そのような意味合いになってきたそうです。今のこのかけがえのないっていうことはですね、結局欠けているものに対してもう取り替えるものはない、代価がない、代替するものがない、もうそんだけ、素晴らしい、もう唯一の存在である、まあ、そういうような意味があるんです。で、私たちはですね、この子どもたち、本当に神様がこの子どもたちに一つ一つの目的、そういったものを持っていると私たちは信じます。 本当にこの一人一人でなければいけないんですよね。もう神様はその一人一人にその目的を持っておられると思います。一つですね、御言葉をお読みしたいと思います。エペソ人の手紙2章10節ですね。こちらには、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アメン。神様は目的を持ってこの子供たち一人一人をですね、神様の作品として、作ってくださったわけですね。その目的、それをですね、私たちは本当に神様の愛というのはどういうものか、そう深く私たちは知って、そして、子供たちがですね、そのキリストの命によって生きていくことができるように、ぜひ皆さんで祝福してお祈りをしたいと思います。一緒にお祈りをしたいという方いらっしゃったらですね、どうぞこちらの方、壇上の方へ上がってきていただいて、どうぞ手を置いて、一緒にお祈りをしたいと思います。どうぞ皆さん、大人の方たち、どうぞ上がってきて、手を置いて一緒にお祈りしましょう。どうぞお父さんお母さんも、いらっしゃってください。また大人の方たち、一緒にお祈りしたいという方は本当にどうぞ遠慮なく前の方に来て一緒にお祈りしましょう。本当にかけがえのない存在というのは分かりますよね。ハレルヤ、感謝です。はい、ではじゃあ、どうぞ手を置いて皆さんでお祈りしたいと思います。ハレルヤ、神様、この子どもたちをあなたが守り、そして祝福してくださっていることを本当に感謝いたします。この子どもたちがあなたを第一に愛する子どもとして、本当に今作り変えてくださっていることを信じます。本当にこの一人一人を本当に、この一人一人の上に油を注いでくださり、本当にあなたの御言葉を述べ伝えるものとして、またあなたの御声を聞くものとしてどうぞ整えてください。どうぞこの世の悪しきものすべてからこの子供たちを守ってください。そして本当に健康を支え、あなたの愛に満ち溢れるものへと成長させてください。今この子供たちを祝福し感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。祝福します。感謝します。本当かわいいですね。素晴らしいですね。どうぞ祝福の拍手を持ってですね、皆さんお送りください。ハレルヤ。今日はですね、本当にこの子どもの祝福式ということで、今先週私たちがデボーション箇所で読んでるヨハネの、手紙第一、ここからですね、今日、御言葉を開いて皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。テーマとしましてはですね、愛の人となる、なるようにという、そういうテーマで、メッセージを語らせていただきたいと思います。はい、では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も素晴らしい一日をありがとうございます。あなたがこの礼拝に、本当にご臨在としてとどまってくださり、私たち一人一人にあなたの豊かな祝福が、それぞれに注がれることを信じます。聖霊様、今この場所にあなたがご臨在してくださり、一人一人に触れてくださり、今日語られるこのメッセージが本当に分かりやすく聞くことができますように、あなたが働いてくださることを感謝します。主よ、最初から最後まであなたにお委ねして、この祈りを感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、では早速御言葉を開いていきたいと思います。ヨハネの手紙第一、4章9節ですね。ヨハネの手紙第一、4章9節です。ここを一緒に皆さんでお読みしましょう。3、はい。神はその一人ごと世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。アメン。神はその一人子を世に遣わしと、ここに書いてありますね。 これはですね、ギリシャ語で言うとですね、生まれた一人子を世に使わされた、そういう意味があるんですね。このお生まれになった一人子っていうのはですね、神様からお生まれになった、なんですかね、この過去においてですね、その神様から巫女が生まれたとか、そういうような意味合いではないんですね。過去において、神様から巫女が生まれて、そこからイエス様が存在された、そういうような意味合いではないんです。巫女はですね、父なる神様と共に永遠から永遠まで存在されるお方なんですね。で、巫女にを始め、存在の始めはないんです。巫女が父なる神様から生まれた一人子であるということは、イエス様が神様の愛を独り占めできる、そのような特別な愛情の関係にある、その愛情の関係をここで表しているわけです。神様がその尊い御子を私たちの救いのために十字架にかけてくださいました。そのことはですね、本当に尊い深い愛を私たちは実感することができると思います。そして10節、4章10節ですね。こちらには、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。アメン。ここにですね、なだめの供え物とありますね。神様は義なるお方ですよね。で、神様は聖なるお方であるので、罪に対してはこう許すことができないわけですね。罪に対してこう怒りをあるわけです。罪とは神様の義と聖、それとは本当に真逆のものとなるんですね。ですから絶対的主権者である神様は、この罪、これを罰しないわけにはいかないんです。だから神様と私たち、この罪人の間には平和というものがですね、なかったんですね。この神様と私たちの間には罪というその壁で隔たれていたわけです。ですから私たちはこの神様の怒りをなだめない限り、神様に近づくことができないんです。そして神様の怒りをなだめるためには、神様が納得される完璧な完全なる備え物、なだめの備え物が必要だったわけです。私たちはそのような代価をですね、支払うことはできないんです。でも神様の御子であるイエス様、このイエス様が罪に対する神様の怒りをですね、完全になだめてくださったんです。その御子の血潮によって神様の怒りは完全になだめられました。ここに愛があると聖書には語っているんですね。愛とはですね、忍耐強くあって、そして慈しみ深いものです。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待して、すべてを耐え忍ぶ、そのことがとても大事なんです。現実にはですね、この部分によってどれだけの人たちがもう苦しんで戦っているか、本当にそれは分かりません。本当にこの夫婦の間、また親子の間で、もうある時はね、もう傷だらけになってしまう、もうそういうような時もあると思います。でもこれなしにはですね、成り立たない、それがここで言われている愛なんですね。クリスチャンが幸せなのは、聖書に従って生きることができる、だから幸せなんですよね。聖書に従って生きるならば、夫婦の関係、また親子の関係は祝福されます。また私たちが難しいと思っている職場、そこでの人間関係、そこでもですね、私たちが御言葉に頼って歩んでいくならば、神様がそこで助けてくださり、神様がそこで栄光を表してくださるんです。聖書に記されていることが現実の世界の中で祝福となるんですね。御言葉に生きることが大切だから、クリスチャンはキリストの弟子ということになるんです。御言葉を行う人がキリストの弟子であるならば、キリストの弟子は愛の人ということが言えますね。そして私たちは子供たちを愛の人として育てなければいけないんです。サムエル記のサムエル記第一三章ですね。あそこには少年のサムエルが登場してきますね。ハンナが、なかなか身ごもらなくてですね、で身ごもって授かった時に、 約束通り神様にその父離れしたサムエルをお捧げして、そして祭司エリにサムエルを託して、そしてサムエルはそのエリのもとで教育を受けたわけです。で、ある時サムエルがですね、主の宮で、寝ている時でした。彼がこうやって寝ているとですね、サムエル、サムエル、声が聞こえるわけですね。で、あっと来て、すぐこうエリのところに行きます。はい、ここにいます。私をお呼びになったんで、って言うんですね。でもエリは、私は呼んでないよ。帰ってお休みなさい。まあ、そういうふうに言われました。なので、またサムエルは戻って、自分のところで寝たんです。そうすると、サムエル、サムエル、ではまた、はい、私はここにいます。私を呼ばれたんで。でもエリは、いや、私は呼んでない。我が息子よ、帰って休みなさい。そういうふうに言うんです。で、サムエルはまた戻りました。それでベッドに入って、こう寝ているときにまた、サムエル、サムエルって声が聞こえました。もう一度エリのとこ行って、はい、ここにいます。私をお呼びになったんで、と言ったんですね。その時に、祭司エリは、あ、これは主がこの少年を呼んでるに違いないと、そのように悟ったわけです。そして、エリはサムエルにですね、まあ、帰ってお休み。でも、もし今度また呼ばれたら、主よ、しもべは聞いております。どうぞお話しください。そのように答えなさいと、そのように言ったんです。そしてサムエルは戻って寝たんです。したら主が来られて、サムエル、サムエル、呼んだんですね。しもべは聞いております。お話しください。そのようにサムエルは答えました。すると主はサムエルに必要なことを仰せになられたんです。サムエルがですね、3度神様からそういうふうに呼ばれて、で、それが神様からの呼びかけだということが分かったのは、その呼ばれた後にエリが悟ったんですよね。そして、まあ、それほどにサムエルというのはですね、主のことを知らなかったんです。 主の言葉というのを聞いたことがなかったんですね。そんな経験もありませんでした。そんなサムエルに示された内容っていうのは、祭司エリの家の滅亡、その予言だったんです。サムエルはですね、もう隠すことなく、余すことなく、すべてを主が言われた通りにエリに話しました。まあ、それはですね、エリがサムエルを誘導したんです。どうぞ、主が言われたことを隠さずに私に話しなさい。それでサムエルはその話をしたんですね。もしサムエルが、まあ、こう人情深いっていうかですね、人に左右されるものであって、まあ、サムエルが人を恐れる、そのような存在だったとしたら、多分この預言者サムエルっていうのはそこで誕生してなかったんだと思うんです。だからこれはサムエルにはこの預言者の素質っていうのがあったわけですね。私たちが子供を育てるとき、その子供は何なのかっていうことをですね、私たちは知らなくてはいけません。創世記の1章23節、こちらを一緒にお読みしましょう。3、はい。神は人をご自身の形として創造された。アーメン。私たちが人間以外の生き物と違っている点、それは何か。それは神様の形に作られたということです。ここに書いてある形っていうのはですね、物理的なことを言ってるわけではないんですね。神は霊であって目に見えません。これはヨハネの福音書4章24節、ここに書いてあるんですけども、もしも神様が形としてそこに存在するのであれば、ある限られた場所に神様がいるわけですよね。っていうことは、でも私たちはその神様を呼ぶとき、いつでもどんなところでも助けを呼べば、神様は私たちのところに来て助けてくださるんです。ということはですね、人が神様の形に作られたということ、これは霊的な存在、神様と交わることのできる存在、 人格的な命あるものとして作られたということなんです。理性があって道徳的な生き物なんですね。子供も同じなんです。神様が神様の形として創造された人格を持った一人の人間なんですね。ですから私たちは子供を人格を持った一人の人間として尊重しなければいけません。それはどんなに小さな赤ちゃんだったとしてもです。例えばですね、言葉の喋れない赤ちゃんにですね、大人っていうのはこう声をかけますよね。でも大人と同じような返事は返ってきません。でも声をかけます。でももしですね、親が一言も喋らずに子供を育てるとしたら、あまり声は見たことないですよね。そんな聞いたこともないと思います。でも神様のに神様の形に作られたんですから、自分は喋れなくても親の言葉や表情でその意味を受け取ることができるんです。これはですね、親が赤ちゃんがなんで泣いてるのかっていうのを知るのと一緒に、赤ちゃんも親の表情や言葉で、あ、この人は何を言いたいのかっていうのは分かるわけです。これはですね、例えばこちらが笑顔で赤ちゃんをこうずっと見てあやしているとしますよね。またしかめ面をしてあやしている、まあ、その2つをこう比べるとですね、これある人が実験したことなんですけども、笑顔で赤ちゃんに目を合わせて接しているときは本当に自然なリラックスしたそういうような状態でいるわけです。でもしかめ面をしてずっと赤ちゃんを見ているとですね、しまいには泣き出したって言うんですね。子供もですね、神様の形に作られたわけですから、私たちは子供の人格を尊重しなければいけません。例えば公園で子供たちが遊んでいるとしますよね。そして一人の子供がそのおもちゃ貸してよって言ったとします。私たちはですね、貸しなさいよってそんな命令することはまあできないですよね。例えばその時に貸してあげたらっていうような、こう神様が喜ぶようなことができるような優しい言い方で言うと、うん、分かった、貸してあげるよっていうような、そういう良い行いをすることもできるんじゃないでしょうか。私たちをですね、作られたのは人格を持った神様です。永遠の昔から愛なるお方なんです。聖書にはですね、はっきりと次のように教えています。ヨハネの手紙第1、4章の7節8節ですね。ここを一緒にお読みしましょう。3、はい。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。アメン。神様は3つの人格を持つお方であります。父なる神様、御子なるイエス様、聖霊なる神様ですね。父なる神様も全能であって、そして完全に愛なるお方ですし、イエス様も聖霊様も同じなんです。そしてどのお方も天地の作り主なんですね。しかしそれぞれ独立した別の人格を持っておられるんです。まあ、唯一のお方が人格を3つ持ってるっていうのはですね、私たちの考えであまりこう理解するのは難しいかもしれません。でも人格が3つある、そこにこの神様の愛があるんです。なぜなら愛というのはですね、一人では成り立たないですね。愛を受ける人と愛を与える人、それがあって初めて愛が成り立つんです。父なる神様に祈っているイエス様にこう目を向けるとですね、もう本当に父なる神様とイエス様がずっと昔から愛し合ってるんだなっていうのが、これが分かります。ヨハネの福音書17章24節、ここにはこのように書いてます。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から 愛しておられたために私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。アメン。つまりですね、父、御子、聖霊のこの神様はですね、永遠の昔から互いに愛し合っているんです。そこには調和があったんですね。一つなんです。この愛の神様は私たち人間に人格を与え、そして愛し合うものとして作ってくださいました。ですから神様が私たちに一番大事なことということで戒めをくださったのは、神様を愛すること、そして人を愛すること。マタイの福音書22章37から39、ここを一緒にお読みしましょう。3、はい。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。アーメン。ここにはですね、人間というのは愛に生きるときこそ人間らしく それがこう表される、それを言ってるんですね。誰かとこう仲良くしているときってすごくこう嬉しいじゃないですか。それはその交わりの中心に愛である神様がおられるからですよね。ですから本当の神様を受け入れるということはですね、心に愛をいただくということ、本当の受け入れるということでもあるんですね。だから私たち人間は愛せよっていう、そういう命令があったら、それにその命令を守ることができて、夫婦親子が本当に仲良く明るく楽しく生活することができるんです。誰でも愛の神様を受け入れて神様の御言葉に従うのであれば、それは愛の家庭を築いていくことができるんですね。ですから私たちは子供を育てるときに一番大切なことは何かというとですね、子供を愛を持って育てるということ、また愛の人として子供を育てるということです。そして子供をですね、愛の人として育てるには、これは口先だけではできないですよね。まず私たちが子供を愛するんです。そうするなら子供は愛というのは何かっていうのが分かって、また他の人にですね、その愛を示せる、そのような子供に育っていくわけです。私たちが神様に従っていくのであれば、そこには愛と信頼の関係が築かれていきます。それは神様が生きておられて、この聖書が生きておられるお方の真実な御言葉だからなんです。ヨハネの福音書13章34節、ここをですね、一緒にお読みしましょう。3、はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛しなさい。アメン。これはイエス様が弟子たちにこう教えられた言葉ですね。イエス様は愛し合うようにと教える前に、使えることっていうのはどういうことかっていうのを模範として示してくださいました。上着を脱いでですね、手ぬぐいを腰に巻いて、たらいに水を入れて弟子たちの足を洗ったんです。そしてその手ぬぐいで拭き取りました。当時ですね、その埃だらけの道を歩いているその足を洗うというのは、奴隷がすること、また召使いがすることですね。このイエス様の愛の行いはですね、しもべとなって使えなさいということです。イエス様は弟子たちに次のようにも教えられました。マタイの福音書20章の28節、ここを一緒にお読みしましょう。3、はい。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。アメン。イエス様はですね、愛するということはしもべとなって使えることですよ、そのようにおっしゃってます。 親が子供を愛するのも同じなんです。親は威張ったり子供を見下したりするんではなくて、子供に仕えることが大切なんです。親がしもべとなるんですね。子供生まれると赤ちゃんとして生まれるですね、まるでもう王様のようですよね。もう夜中でもお腹が空いたら泣いて親を起こします。またもうおむつが濡れるとですね、泣いて親を呼びつけます。もう本当に親はですね、まるでその赤ちゃんの雇われたしもべのような、そのような存在になるわけですね。自分よりもずっと年下 でまだ何もできない赤ん坊のために一日何回もおむつを替えて、そのお尻を拭き取って本当に尽くすわけです、子供に、ね、これというのはやっぱり我が子を愛せばこそなんですけどね。2年3年前ぐらいですかね、まだのぞみが2歳ぐらいの時です。よく2人で、買い物スーパーに買い物に行きました。でそこで、一緒に買い物していると、いつの間にかのぞみがいないわけですね。で何をしているかっていうと、ある商品の前でしゃがんでずっと見てるんです。でその商品に取りつかれてしまってもう動けないんですね。で私は早く行くよってこう無理やりこう手を引っ張って行くんです。行くんですけども、やっぱり本人は納得してないからですね、今度は抱っことか肩車ってそういうふうに言ってくるわけですね。でその時私はもう本当にカゴいっぱいの商品をこう抱えてですね、本当重いんですよカゴが。でこれで抱っこ肩車、もうゾッとしますよね。でもですね、これは私も本当反省しないといけないと思うんですけども、そういうようなことをわがままを言ってるとですね、じゃあパパ行くからね、置いていくよ、じゃあねバイバイって言うわけです。そうするとのぞみは泣きながらパパって追っかけてきてですね、でついてくるわけです。まあ本当にそれはこうやっぱりかわいそうですよね。ちょっと罪悪感が残ります。じゃあもしイエス様だったらその時どうされるでしょうか。多分イエス様だったらですね、まあ、そんなに重い荷物を持ってでものぞみにいいよ、じゃあ抱っこしてあげるねって言って抱っこしてくれて、そのまま歩くと思うんです。そのようにですね、私たちもするならばきっとそんな父親母親を子供は尊敬して愛して従っていくんではないでしょうか。親がですね、子供のために喜んで犠牲を払うということ、愛のある家庭がそのことによって築かれていくんです。小さい子供はですね、本当にちょっと歩くだけで抱っこって言ってきます。そんな時いいよ、ね、抱っこしてあげるよ、でそういうふうにこう抱えてあげる、ね、荷物が重くても大変でも親がしもべとなって、そして喜んで子供を抱っこしてあげるとですね、子供は思いやりのある子供として、また大人として育っていくんではないでしょうか。イエス様はですね、私たちを愛するがゆえにこの世に来られ、しもべとなって仕えられました。その模範を示されたんですね。それは自分の命を与えることと同じですよって言っています。イエスさんは私たちを愛するがゆえに十字架の上でその身を委ねられ、死なれました。愛とはですね、大きな犠牲が伴うんです。進んで犠牲を払う愛が聖書の教える愛です。私たちにとって大変なのは、例えば家事をしているとき、ね、子供を持っていらっしゃる方いると思いますけど、家事をしているときにですね、遊ぼうって来られるとですね、ちょっとお母さん今洗濯物畳んでるから後でねとかね、ママ今お料理してるからパパと一緒に遊んでとか、まあ、そういうふうに言ってしまうと思うんですね。でもその気持ちも分かるんです。しかしイエス様はですね、そのようにはされなかったんです。イエス様と弟子がですね、 あまりにも大勢の人々が病気を癒してほしい、あらゆる問題があるから助けてほしいと、もう次から次へとたくさんの人たちが来られて、でイエス様はあなたたち弟子たちに言ったんですね。あなたたちだけで、静かなところへ行って休みなさいと。そして、弟子たちはそれで向かったわけです。そしてそれを見ていた群衆はですね、それを先回りをして、そのイエス様たちが来るのをそこで待っていたわけですね。弟子たちは多分ですね、頼むよと、もう忙しいんだよこっちは、もうクタクタなんだよ、もう本当にそういうような気持ちだったと思います。でもですね、船から上がられて群衆をご覧になったイエス様はですね、その群衆が牧会者のいない羊のようだと、そのように思われて、でいろいろ教えられたわけです。私たちはもしも家事をしているときにですね、一緒に遊ぼうよってこう子供たちが来られたら、一旦手を止めてですね、喜んで一緒にあげられるとしたら、それはキリストの弟子と言えるんじゃないでしょうか。親というのはですね、子供のために死んだものとなって、そして自分のことよりも子供を優先させるんです。ですから親がわがままだと愛の人を育てることはできないんですね。ママもしくはパパ一緒に公園行こう、そういうふうに言われた時、子供に手を引かれて喜んで公園に行きましょう。また子供がですね、一緒にママごとやろうよ、そういうふうに言ったら、もう喜んでちっちゃなお茶碗持って一緒にもう楽しめばいいじゃないですか、ね、できるだけ私たちは子供に嫌だっていうふうに言わないようにしたいですね。やっぱりその親が嫌だ嫌だって言うとですね、嫌だっていうような子供にやっぱり育ってしまうと思うんです。神様の愛をいただくと、子供のために喜んで犠牲を払うことができるんですね。ピリピ人の手紙2章3節こちらをお読みしましょう。3、はい。何事でも自己中心や振り下って互いにと自分よりも優れたものと思いなさい。アメン。愛するとはですね、しもべとなって使えるということですから、愛の人は謙遜であると言えると思うんですね。でもどんなに愛して子供に仕えていたとしても、時にはですね、私たちっていうのはその子供を見下して、そして横暴なもう主権者のような行いをしてしまうことがあると思います。そのような時、まず態度として出るのは言葉ですよね。その言葉にはですね、お前とか早くしろよとか、下手くそだなとか、なんでできないんだ、これらこういうような言葉っていうのは、やっぱりその人格を否定している言葉ですよね。でもイエス様はですね、誰も見下しはしなかったんです。これが私たちに与えられた模範なんですね。この模範が私たちに与えられているっていうことはですね、本当に幸せなことだと思うんです。この前のぞみが自転車乗れるようになったんですね。5歳にしてやっと自転車を乗れることができました。で、私は思ったんですね、自分が自転車に乗った時のこと、皆さん自転車乗った、初めて乗った時のこと覚えてますかね。すごく嬉しくなかったですか。っていうのはやっぱりすごい練習しましたよね。練習して練習して、でやっと乗れるようになった。もう本当にそれはもう嬉しかったと思います。どうでしょう、皆さんはどのようなその自転車を乗る練習ってしましたかね。私はですね、その自転車を教えてくれたのは実は兄だったんですね。もう兄はすんごい厳しかったです。もう自転車の補助輪取って乗れもう一言ですね。あ、もうこっちはもうバランスなんかも取ったことないです。だからもう全然こりません。で、足をつくと足つくなよっていうですね。 もう本当にさっきの言葉の通りです。へったくそだ、なんでできねえんだよって、本当そういう感じだったんです。でもう私はもう泣きながらもうそれ練習した、そういう覚えがありますね。でもですね、それを考えてやっぱり無茶苦茶だと思いますよね。でも皆さん多分こう練習した時って誰かがこうサポートして自転車を押さえてくれて一緒にこう走ってくれたり、そのことをしてくれたと思うんです。でもそういうサポートも一切なかったんですが、なんとですね、今回僕はその自転車を教えることで分かったのは、その昔の自転車の乗り方と練習の仕方ですね、今の練習の仕方全く違うんですよ。この教会の子供でもですね、子供でもいるんですけども、ペダルのない二輪車ってありますよね、あれをまずこう乗せるんですね。そうすると蹴って蹴ってブーンって打速で走る、それがもうバランスが取れてるわけです。でそれが取れるようになってくると、カーブの練習とかしていくらしいんですけども、もうでもうちにはすでにですね、補助輪付きの自転車があったんですね。ですから今更その二輪車を買おうなんてそういう考えはなかったです。なので何をしたかというと、補助輪取ってペダルを取りました。そうするともう本当にそういう二輪車と同じような感じになるんですね。ただちょっと大きかったんで、彼女がこう蹴るのにはつま先蹴る感じなんてあまりこうスピードが出ないんですね。でもこう大丈夫、上手だよ、上手、よくやってるよっていうふうに励ましながら、もう練習練習練習しました。やっぱりバランスを取るまでってちょっとこう練習は必要だとその時は思いました。でもそれができるようになって、カーブを曲がれるようにもなって、ブレーキもかけられるようになって、そしてじゃあペダルをつけようかって言ってペダルをつけたんです。最初もう皆さん普通になっちゃって覚えてないかもしれないですけど、最初出発するときって一回こう蹴らないといけないですね、ペダルを。でその力でこう進んで、それでバランスを取るんです。でもそれがやっぱり最初は分からないんですね。ですから私が後ろからこう押して少しスピードをつけると、もう普通にもうずっと乗ってたような感じでもう自転車に乗ったわけです。やっぱりですね、教えるときなんですね、やっぱこう見下したような言い方ではなくて、本当に褒めて褒めて、上手によく頑張ってる、そういうふうにこう褒めて、覚えさせる、これも一つの方法だなっていうのを思いましたね。見下されたりバカにされたりせず、いつもその人格を尊重されてですね、そして愛されるなら誰でも心は穏やかになって、優しい、やる気のある、そういう親切な子供、大人に育つんじゃないでしょうか。自転車が上手にできない、ね、なのに褒めるっていうのはですね、一つのテクニックではないんです。お世辞でもないんです。バランスを取れない子供、それに大丈夫、励ますっていうのはですね、心の中ではダメだなと思いながら別のことを言ってる、それも違うんです。親の言葉はですね、本心なんですよね。ごまかしているのでもおだてているのでもないんです。自分も子どもの年齢まで下がって、そして本当に心から上手っていうふうに言ってるんですね。ここが大事なところだと思います。テクニックではなくて謙遜なんです。神様が私たちに謙遜な心、イエス様のその心をくださるから、これはできることなんですね。アメン。ヨハネの手紙第1、4章の10節から11節、ここを一緒にお読みしましょう。3、はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちをまた互いに愛し合うべきです。アメン。親の愛にですね、十分に触れることができるとき、子供たちは本当に心穏やかになって、こう優しくて明るくて、もう親切ですね、もう謙遜になると思います。 それは私たちがイエス様の愛で交わるとき、そこにそのイエス様の愛にどっぷりと浸かることができるからです。愛に満たされた交わりを子どもたちが受けるとき、子ども心に愛が育ちます。ですから私たちは惜しみなく神様の愛で子どもを愛していきましょう。子どもたちが天の御国の相続者となるためには、天の父の教えが必要です。天の父からの教え、これによって子どもたちは神の子として生きていくことができるんですね。なぜならそれは真実だからです。真実のお方だからです。真実なお方がこの聖書を書かれたんですよね。ってことはこの聖書に書かれてあることは全て真実なんです。だから私たちはこの聖書の通りに歩めばいいんです。この聖書の通りに子どもたちに教えればいいんです、ね、私たちの言葉が神様の言葉となるように、私たちの行動が神様の行いとなるように、私たちはですね、子どもたちは天の御国の創造者として、神の子どもとして、愛の人として、キリストの弟子として生きることができるように子どもたちに教え伝えていかなければいけません。神の家族がですね、もっともっと拡大して、もう全ての神の家族が一致して神様を褒めたたえる、神様を見上げる、神様を呼ぶ、そのようなですね、主の御心が余すことなく表されるために、私たちはですね、子どもたちを愛のある人に育てる必要があると思います、ね。今日最後に、3つの Q&A、用意しました。今日の御言葉、ヨハネの手紙第1、4章7から10節、ここを読んでですね、まあ、1つ目2つ目は、まあ、分かると思うんですが、この3つ目ぜひ話し合っていただきたいですね。私たちは次の世代を育てる働きが与えられていますけれども、子どもたちをどのような人に育てればいいでしょうか。本当に自分たち その今まで子どもを育てたその経験、またこれからその子どもを育てなければいけない、まあ、そのような立場からいろいろディスカッションをしていただければと思います。では一言最後にお祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたのこの神の作品、子どもたちを私たちのもとへと送ってくださったことを感謝いたします。あなたが私たちと共にいてくださって、愛のあるものへと、またキリストの弟子へと、私たちと共にその子どもたちを育ててくださることをありがとうございます。どうぞこの子どもたちが本当にこれから先一つとなって、あなたことを褒めたたえることができますように、あなたの御言葉を述べ伝えることができますように、あなたの愛を知らすことができる、そのような存在へとあなたが成長させてくださることをありがとうございます。また私たちに油を注いでください。あなたの御心となるその子供を育てることができるように知恵を与えてください。あなたが与えてくださったその知恵、またこの聖書、この通りに私たちが行動することができますように、伝えることができますように、どうぞ助けてください。全てを感謝して愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。素晴らしい、私たちの主に大きな拍手を送りましょう。ありがとうございます。はい、それではですね、どうぞスモールグループ分かれていただいて、また挨拶の時を持ってください。